私たちは先週からガラテアの信徒への手紙というパウロが書いた書簡から説教を聞き始めております。お手元に聖書がある方はどうぞそこを開きながら今日の説教をお聞きいただきたいと思います。ガラテアの信徒への手紙というのはですね、たったの6章しかありませんので、まあ短い手紙なんでございます。短いけれどもガラテアの信徒への手紙、まあガラテア書というふうに言いますが、これはローマの信徒への手紙とともにキリスト教の神学上極めて重要な位置を占めている手紙でございます。ですからルターもこの手紙を非常に丁寧に読み解いて本を仕上げました。その結果ルター著作集と言われる書物があるんですけども、ルターの書いた著作、もう本当に膨大な著作なんですが、それの多くが日本語に翻訳されておりますが、日本語のタイトルではガラテア大公開という表題がついておりましてですね、これ上下2巻本になっていて、ちょうど私が神学校で勉強していた時に出版されたんですけど、徳善、私たちの教会の信徒でいらっしゃる徳善先生が翻訳をされています。一冊がですね7000円したんですね。で今それをここに持ってきてもらおうと思って、私今日この説教の場で皆さんにお見せしようと思ったんですけど、忘れてしまいまして申し訳ないんですが、一冊だけで7000円という対処になっております。全部で6章しかないのに、このたった6章の手紙にルターは日本語で翻訳すればそれだけの分量のことを、まあ、大公開を書いたわけで、その内容が十分に伝わらなくてもですね、今ご紹介したことを思っただけでも、ああガラテア書というのはとっても大事な手紙なんだなということをお分かりいただけるんじゃないでしょうか。じゃあこのガラテア書の中に何が書いてあるのかといいますと、先週も少し触れていたお話ししたんですけど、これはですねパウロの怒りです。パウロの怒りがこの手紙に書いてあります。カンカンになって腹を立ててそれを手紙に書いています。手紙の冒頭でこんな言葉はありましたね。あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。この一言でパウロの怒りが私たちにも伝わるんじゃないでしょうか。きっと教会学校の子どもさんたちにもパウロ先生は怒っているんだなっていうことがわかるんじゃないかなと思います。パウロがとっても腹を立てた事件についてこのガラテア書の中には具体的に書いてあるわけです。それが今日のところに出てまいります。11節をご覧ください。こう書いてあります。さてケファがアンティオキアに来た時、避難すべきところがあったので私は面と向かって反対しました。さて何があったんでしょうか。アンティオキアという町は、このところ何度も出てまいります。使徒言行録で学んだ時にもありましたですね。パウロが最初の伝道旅行で訪れた町であります。 で、そのアンティオキアという町にケファという人物がやってまいります。ケファって誰ですか？この名前は馴染みがないかもしれませんが、これはですね、皆さんもよく知っているペトロのことです。ペトロの名前、もう一つの名前です。まあ本名と言っていいんでしょうか。もちろん12人のイエス様のお弟子さんの一人ですよね。そして12人の中でも誰よりも早くイエス様に、お前は私の弟子にならないかと声をかけられた人です。誰よりもイエス様を慕っていた人であります。そして誰よりも見事にイエスを裏切った男であります。それがペトロです。ところで最近耳にしたんですが、今年の11月に、カトリック教会バチカンからローマ教皇フランシスコが来日するそうであります。これはまあ宗教の話というよりもかなり、もう一方ではですね、政治的なお話にもなるかと思いますが、フランシスコ法王、まあ新聞史上では法王という言い方をするかと思いますが、教会では教皇という言い方をもっぱら用います。フランシスコ教皇は、266代目の法王なんだ、教皇なんだそうでありますが、その初代がペトロですよね。ペトロから数え始めて266人目が今年の11月に来日をされるフランシスコということになります。パウロは使徒ペトロを非難しているんです。ダメじゃないか、叱ってるんです。まあ叱るというふうな言い方は良くないかもしれません。まあ批判したんです。何があったんですか？それはペトロがエルサレムからアンティオキアの町にやってきた時のことです。はるばる旅行したんです。なんといってもイエス様の12人の弟子の一人ですから、ものすごい権威がありました。力を持っていました。そしてですね、このペトロという人は祖国イスラエルに対する愛国心というのは相当のものです。そういう意味では、まあ国家主義的な人、ナショナリスト、そんな言い方もできるかもしれません。その彼が外国の町アンティオキアにやってきて、そこのキリスト教会を訪問したんです。まあ、キリスト教会というか、まだ当時はユダヤ教会でもですね、エルサレムとは違うことがあります。アンティオキアにはユダヤ人だけじゃなくて外国人、異邦人もたくさん集まっていたということです。ですからアンティオキアの教会というのはですね、言葉や文化や習慣が入り混じっていたんです。今の時代それは当たり前なんですけど、2000年前は必ずしもそうではなかったと思います。さまざまな偏見、差別あったでしょうね。今でもあるわけですから。さて、そういうところへちょっとこの国家主義的でイスラエル大好きのとっても権威があるユダヤ人キリスト者ペトロがやってきた。異邦人の地を、場所を訪れる、これもペトロにとってはもう一大決心だったと思います。迷ったと思います。でも行ったんです。なぜかというと、ユダヤ人のユダヤ教の教えの中にはですね、異邦人と仲良くしてはいけませんという教えがあったからです。とんでもない教えだと思いますけどね。外国の人たちと仲良くしてはいけませんなんてことが、ユダヤ教の中ではその頃は教えられていたんですね。なんでかというと、異邦人と付き合うと汚れる、まあ、こんなことが言われていたんであります。ユダヤ人としての純潔は守りましょう、保ちましょう、 そんなふうな教えが支配的だったんであります。だからペトロは異邦人の町に行くのを躊躇したんです。でも彼は行きました。今彼は異邦人の町アンテオキアにいます。そしてここにはユダヤ人もいれば異邦人もいたのです。まあ行きたくなかったでしょうけど、それでもペトロが行ったのはそれなりの理由があったからであります。覚悟して行ったんであります。もはやこれまでのユダヤ教のしきたりに縛られてはダメだ、イエス様が現れたんだから変わったんだ、そんなことを彼は分かっていたんですね。イエス様の救いはユダヤ人たちだけのものではなくって異邦人にも開かれている、そう彼自身も確信をしていたからこそ、ペトロはアンティオキアの教会へ勇気を絞って訪問をしたに違いないんであります。ユダヤ教にはですね、割礼という男性男の子に行う儀式がありますが、それもそうですけど、ユダヤ人としてのしきたりをきちんと守ることを彼も重んじてはいたんだけれども、でもイエス様の教えを聞いていくうちに、どうもこうそれとこう相入れない、矛盾するんだ、矛盾することがある、それにペトロも気づいてきたんですね。ですからアンティオキアの教会を訪問できたんであります。異邦人を受け入れるべし、彼は頭では分かってたんです。頭では分かってた。だから喜んで彼らとアンティオキアで主にあるキリストにある交わりを教会でも楽しく持っていたんです。ところがそこにこう書いてあります。聖書にはヤコブのもとからある人々が使わされた、ヤコブのもとからある人々が使わされた、こういう言葉書いてあります。これちょっと説明が必要です。このヤコブというのはイエス・キリストのに血を分けた兄弟のヤコブのことです。やはりペトロたちと一緒にエルサレムの教会を作っていった重要人物なんですが、イエスと血を分けた兄弟、エルサレムの教会でもリーダー格、要するにアンティオキアにいるペトロのところにやってきたのはエルサレムの教会から使わされたユダヤ人たちなんですね。それまでペトロはアンティオキアの異邦人たちと仲良く楽しくご飯を食べていたんですけども、エルサレムから自分の仲間のユダヤ人がやってきたのを知るや否やどう思ったか、やばい、まずい、こう思ったんですね。とっさに彼は席を立って逃げていったんです。それをペトロは非難したんです。頭では理解では異邦人を受け入れていたんだけれども、仲間のユダヤ人がやってきたことを知って彼らの目を気にしちゃったんですね。咎められるのを彼は恐れて逃げ出したんですよ。皆さんも思い出すと思います。ペトロがイエス様が逮捕された時のこと、イエス様を知らないとしらを切ってしまったことを私たちは覚えています。それがゆえにペテロは世界中に知れ渡りましたが、ここでもやっぱり逃げちゃったんですよね。もっと堂々としていられたらかっこよかった人物だと思うんですけどね、どうやらペトロはそういう人ではなかったんであります。まあキャラクターから言いますと、とてもじゃないけど主人公にはなれるような人ではなかったですね。 ましてやそういう人がですね、まあ、このキャラクター的に考えたときに初代のローマ教皇、そんなふうに思うとへえとこう思わされるわけですが、でもですね、事実は主イエス様はこのペトロを用いたということであります。人間的にはなんでこんな人がって思えるような人物を神様は精一杯用いられたのであります。ペトロのこんなところを読むと、私は遠藤周作の小説「沈黙」を思い出します。沈黙の中に出てくる吉次郎のことを思い出します。吉次郎はとっても弱虫で臆病で、一方で彼はポルトガルからやってきた宣教師ロドリゴたちを一生懸命支援するんですね、サポートするんですね。でもですね、この吉次郎は結局はお金に目がくらんじゃうんです。お金に目がくらみ、その当時長崎奉行は宣教師ロドリゴを捕まえようと捕らえようと捜索をしていたんですね。どこにいるかわからなかったんですけど、吉次郎はそんな時長崎の奉行所に出向いてロドリゴの居場所を教えちゃうんです。イスカリオテのユダのようなことを吉次郎はするんであります。そんな信用ならない吉次郎ですけれども、それでも彼はですね、その後ロドリゴを慕い続ける。そしてロドリゴに自分の犯した罪に対して許しを求めるんです。そういう意味で吉次郎は神様から離れることができなかったのです。この沈黙の中の吉次郎という人物はどうやら遠藤周作が自分自身をモデルにして書いたようであります。沈黙という小説が世界各国の言葉に翻訳されて世界中で読まれる名作になった理由は、これは私なりの感想ですけど、それはこの吉次郎がいたからだと思います。仲間がやってくるのを見て逃げ出してしまったペトロも、そして吉次郎も無責任でいい加減なところがやたら目立つわけです。そんな彼らなんですけど、神様は彼らを用いるんです。そしてペトロも吉次郎も私どもの今を生きる私どもの信仰を支えてくれる人物となっています。自分自身の信仰をこう振り返ってみたとき、私もそうですし、そしてお集まりの皆さん方もそうではないかなと思うんですけど、あまり褒められたものではない、そういうふうに言わざるを得ない私たちなのではないでしょうか。いい加減だなって認めざるを得ない。だけれども自分なりに信仰を持ち続け、それなりにイエス様に教えられながら神様に委ねて与えられた命を生きていこう、こう思っている私たちであります。江戸時代のキリシタンや宣教師たちが耐えた あの拷問に私なんか耐えられるはずもないし、踏み絵を踏むことだって多分平気でしてしまう。むしろそうだからこそ神様の助けなしには生きられない。神様を信じて生きることができるのはそんな私だからではないでしょうか。吉次郎は多くの人々にキリストが誰だったのかを教えてくれたな、こんなふうに思うんであります。だからこそ沈黙という小説が世界中で読まれるようになったのでありましょう。パウロは律法に縛られない自由な生き方ということをガラテヤの教会の人たちに伝えようとしたんですけど、それはやっぱりすんなりとはいかなかったんであります。ペトロもそうでした。ペトロのいい加減なところがパウロの逆鱗に、触れてしまったのが今日のこの使徒書のガラテヤ書の言葉であります。パウロがそこまで腹を立てたのはなぜでしょう。ペテロがいい加減だったからでしょうか。私はそうは思わない。そういう部分ももちろんあったと思うけど、私は思うんだけど、パウロはペテロという人物の人となりはある程度分かってたと思うんです。ちょっといい加減なところがある。それ分かってた。分かってることをいちいち怒っても仕方がないわけでありまして、むしろパウロが怒り心頭になったのはですね、パウロが丁寧に教えてきたイエス・キリストの教えの中心、根幹に関わること、これが間違って解釈され理解されていたから起こったんであります。ガラテヤの人たちはそこにはユダヤの教えをこう固くなに守ってきた人たちが中心だったわけですけど、律法を重んじたわけです。割礼を重んじていたわけです。そういう習慣をずっと続けてきたわけですよね。でもそうじゃないということをパウロはここで切り込んでいくんであります。そこから信仰を語る。律法ではない。16節の言葉、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる、正しいとされる、とこういう言葉がございます。この言葉であります。律法じゃなくてイエス・キリストへの信仰によって義とされる。昨年末に新しい日本語聖書が翻訳されましたね。教会共同訳というふうな名前がついておりますが、この新しい日本語訳だとここがこうなっているんです。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実による。皆さんが今お手元にある新共同訳聖書ではイエス・キリストへの信仰と訳されている部分が、教会共同訳の新しい日本語ではですね、イエス・キリストの真実による、こう書いてあるんですね。イエス・キリストの真実によって私たちは正しいとされる。私はとってもいい訳だと思います。私たちの良き技や行いで正しくなれるのではない。イエス様ご自身の誠、イエス様ご自身の真実が私たちを正しくし、神様との関係を元に戻してくださる。だから私たちはイエス様を信じるのであります。お祈りしましょう。愛する主よ、 私どもの思いはいつもあなたの中心の教えから外れていってしまって、人間の力や技や行いを重んじて、そのことで人を判断し、そのことで全てを図ろうとしてしまいますが、神様とのつながりの中ではそうではないことを、今日のこのパウロの言葉から、またペトロの出来事から聞くことができました。ありがとうございます。どうか御言葉に聞きながら、あなたに寄りすがり、この命を日々生かしてください。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。